こんにちは、福井高専数学科の中水です。
情報4年の市並です。
市並さん、もう春休みも終わりですが、
はい、
この春休みはどうだったでしょう？
はい、1ヶ月もあったので長いと思ってたんですけれども、やっぱり短かったですね。
そうね、はい、始まる前はね、1ヶ月もあればなんかあれもできるしこれもできるしと思う僕なんかもそうですけどね、普段できないことをやろうと思っていても結局はできなくてね。
そうなんですよね。
学年も一つ上がりまして、
はい、上がりまして、
はい、通知表も来ましたか？
来ました。来てしまいました。
高専はね、ちょっと高校とはまたその辺のシステムも違ってて、後期のとか学年末の成績は郵送。
はい、
だから時々ですよね。
そうですね、開ける瞬間がもう
、はい、だから無事成績表もね、行って、はい、学年も一つ上がってということ で、はい、でこの数学の部屋も、前回は20回という記念の回 で、
はい、
でなんとその放送の時には、私がスタジオまでお邪魔して、ね、市並さんも、ね、来れたらよかったんですけど、ね、で、また次の、何回かの時に、はいね、ぜひスタジオでもねやりたいと思いますが、この間の日曜日に、日曜日じゃないわ、春休みの、の時に子供を連れてね、折り紙博物館っていうところに、
はい、
行ってきたんです。
どこにあるんですか？それ
石川のね、加賀、
はあ、
建物はっていうか、その建物っていうか、そこは基本的にはお土産物っていうか、加賀の銘菓っていうかお菓子の、そういう、なんていうのかな、大きいこうその売り場があるところの2階に、世界最大の折り紙ミュージアムっていう触れ込みで、はい、折り紙博物館があるんです。
へ
え、検索すると、折り紙博物館とかで検索するとすぐ出てくるんですけど、で、子供を連れて久しぶりに家族全員で、行きましたけど、福井からだと車で高速使っても1時間ぐらいで行けるところなんですけど、すごい数の折り紙の作品があ
って、作品がずらっ
と、そうそうそうそうそうそうそう、で、もう、その1階のこのお菓子売り場から2階に上がる階段のところからもう作品が展示してあって、でもういろんな花があるんだけど、それが全部折り紙で折られていたり、壁にかかっているその絵がその折り紙で、貼り絵みたいにされてあったりとか、で立体的なドラゴン竜のね、折り紙がもうすごく精巧にできてて、で、本もね置いてあって、でいろんな本があるのね、なんかその定期的に出されている雑誌っていうかね、でどれぐらい全部こう丁寧に見たわけでもないけど、それでも2時間ぐらいいたかな結局で。ね、多分世界最小だと思うけど、0.5 ミリ四方の折り紙で折った鶴っていうの
が、それは見てわかるんですか、鶴って？
だから顕微鏡で、
顕微鏡
で、顕微鏡を覗くと見えるので、その顕微鏡からモニターにこう出てて、モニターにも映ってるんだけど、そういう 0.5 ミリ四方の、折り紙で折った鶴っていうのがあって、それはうちの娘も「お父さんお父さんこれこれ」とかって言って先に見つけてたから、あと折り紙の歴史とかもあってね、この数学の部屋でも折り紙の話とかね、
はい、
だし、折り紙でもいろいろこう面白い話とかもあるので、また今年もそういう話が出てくるとは思うんですけど、機会があればね、ぜひそういうところにも皆さんも足を運んでもらいたいなと、ね、ちょっと入館料がちょっといるのでそれと
ただではない
んですね。そうそうそうそう、ちょっと入館料がいるのと、 あとやっぱり1階があのそういうお菓子お土産売り場だから、うん、ついつい帰りに買ってしまうっていう
出費が
そうそうそうあのもうあのうまくやられてるわけですけど、でもねあの試食コーナーがたくさんあってあそれだけでも
あるだけでお腹いっぱいみたいな
それだけでもおすすめかなと。あ、うん、あの試食してるとあの向こうの店員さんが来てであの商品の紹介をしてくれるのでそれだけでもまあいいかなというふうに思いますけど、うん、いやあのまあ今日の話はちょっとそれがメインじゃないんだけどあのまあこの間前回が20回ということでね、で今回が21回、
はい、
ということで、で、まあ、この数学の部屋もあの最初の頃は、まあ、自然数の話とかを、ね、うん、お話しして、まあ、無限の話とかねちょっと難しかったかもしれないんだけど、その自然数の役割っていうかね、
はい、
意味っていうか、まあ、数字の意味として、うんうん、あの2つ大きく分けて2つあるんです、
はい、
ちょっとこの質問抽象的すぎるかもしれないけど、うんうん、数の役割って分かります？
数の役割ですか、うん、
自然数の役割、つまり自然数が何を表すかっていう意味で言うと2つ大きくそういう役割があるんです。
他人にこのあるものの状態を伝えるために表す、
うん、うん、そうそうそうそうそう、その時にその状態が2種類ある。
状態が2種類、
うん、なら例えば今例えばこの数学の部屋は、
はい、
前回が20回で今回が21回ですっていう20と21っていう数字と、はい、例えばこの数学の部屋は、私と一並さんの2人でお送りしていますっていう2、これ役割が違うでしょ。
そこに物体として存在している場合と存在していない場合ってこと
ですか？じゃあね、じゃあ同じように存在している場合でいきましょう、
はい、
例えば一並さんのクラスは何人かっていうと、
はい、40人とちょっと
です。とっとじゃあ例えば40人にしときましょう、
はい、
はい、ね、で、一並さんのクラスは40人です、
はい、
っていう40と、はい、一並さんの出席番号は
2番
です。2番、
はい、
っていう2、わかりにくいかな、
うまく表すことは見つからないんですけれども、うんうんうん、
あのね、つまりいわゆる個数とか量を表す数と順番を表す数、
はい、あ、なるほど、なる
ほど、割とこういうとね、そういうのはあんまり意識、ね、していないと思うんだけど、
そうですね、
うん、だから例えばあの今回の数学の部屋は21回目ですっていうのはこれは順序を表してて、はい、1回目から順番にこう、まあ、あの個数と言えなくもないけど、まあ、これはまあ基本的にはまあ順序の方ですね、うん、で例えば、この数学の部屋のコーナーは、僕と一並さんの2人で、お送りしていますっていう2人っていうのは量個数ですね、はい、うん、だから自然数には実はその個数を表すっていう役割と、うん、この順序を表す何番目とか何回目とか、ね、そういう順序を表す役割があります。でこれをね、数学ではね、あの個数を表す方を、ね、奇数、元になる数、
あ、はい、
基本の奇に数とか、
はい、
もうちょっと難しく言うとね、濃度、
濃度、
濃度って言うんです。
濃さですか？
そうで、英語では、カーディナルって言うんですね。で、もう一つの順序を表すのは、これはまああの普通に順序数、順序の数、
はい、
順序数って言って、で、まあ、英語ではオーディナルっていうんですね、うん、でこの、まあ、2つの役割があって、であの数っていうのはそれらのいわゆる抽象化されたもの、
うんうん、
つまり2人の人とか2匹の犬とか2個のリンゴとかね、とか2番目とか2時とか、うん、そういうなんか数単位がついてるけど、それらを抽象したものが2っていう、うん、だからその2があって、だから2人がある じゃなくて2人とか2個とかっていう状態があって、でそれらの共通の性質として2っていう数字がこう出てくるっていう風な考え方なんですね。だからまあ、例えば小学校の教科書なんか開くと、そういう絵がたくさんあったと思います。
はい、
そうですね。うん、だから小学校の問題っていうのは、例えば3人公園で3人子供が遊んでいました、2人友達が来ました、で全部で何人ですかっていうような、そういう具体的な問題があって、でだんだんそれから単位が抜けていって、でまあ数学の問題になるとほとんど単位がない。例えば面積求めなさいって言ってもセンチかメートルかっていう単位がほとんどない。
そうですね。はい、
だからたまに中学校から例えば高専に上がってきてすぐにそういう問題があると、
うんうんうん、
単位がないのに答えに例えば面積だと6平方センチメートルって勝手にセンチメ平方センチメートルってつける子もねいるんだけど、うん、だから数学はそういう部分でまあ抽象化したり一般化したりするんだけど、そういう単位がないところで考える、まあ、難しさと単位がなんていうのかな、ないところで考える良さっていうのがねあって、うん、だからそのさっきの話3たす2が5という式は3人に2人増えて5人っていうのも適用できるし、3個のリンゴに2個加えることで5個になるっていうこともできるし、3時から2時間経って5時になりましたっていうふうにもできるし、単位がないからいろいろこう応用もできるし、またね逆にその単位がないから何を表しているのかがわからないので難しいっていうところもあるっていうかね、うん、だからまあ特にその自然数っていうのはそういう点でそのまあ個数や量を表したり順序を表したり、でそれらを抽象したのがまあ数としてこう存在すると。で以前にも言ったその無限集合でいくとずっと続くでしょ自然数って、
はい、
で続いた先自然数の個数を、まあ、アレフゼロって言ったりするんです、その自然数の個数のこと、
うんうん、
でその自然数の個数だけある個数ずっと並べるでしょ、
はい、
まあ、ゼロ入れても入れなくてもいいけど、まあ、1番から1、2、3で並べるでしょ、でずっと並べ終わるじゃない、
終わりますかね、
で終わるっていうふうにまあして
はい、
うん、終わらないとその次がまた進まない、進めないんだけど、まあ終わったとしたらその順序何番目かっていうとそれをオメガ番目って言ったりする。
うん、
だから前にほらヒルベルトのホテルの話をしたと思うけど、無限この部屋があって満室でって言って、で一人増えました、でどうやったらいいでしょうって言ったら一つずつ部屋ずらして一番に入れますっていう話をしたでしょ、
はい、
だからそれはオメガ並んだところから1個足してオメガ足す1っていうような式になったりして、ところが濃度個数とするとアレフゼロと同じっていうような言い方をしたりね、まあそれはちょっとまあ非常に難しい、うん、大学でもちょっとねかなり難しい数学の話になるんだけど、だからまあ有限の個数というのと順序っていうのは分かりやすいけど、まあ無限に行っても同じようにその濃度とか順序とかっていうのがまあ考えることができたりします。うん、まあ今回はまあその21回目ということで、
はい、
ちょっと数字の意味、はい、役割についてちょっとお話をしましたが、まあ新しいね4月になって新しい年度になりましたので、
はい、
これからまあ数学の部屋としてはしばらくは福井高専の数学科の先生の紹介をしていこうかなと思っていますので、
はい、
またねこの放送を聞いている人たちもどういう人が高専で数学を教えているのか
本当ですね、はい、
まあ、結構変わった人が多いんですけど
個性的な
そうそうそうそう、はい、ね、ぜひそういうまた、ね、先生の話も、ね、聞いてみて、
はい、
ね、皆さんどういう人がまあその高専で数学を教えているのかなっていうね感じで、まあ、やっていきたいと思います、
はい
はい、まあ、今日はこういうことでね、
はい、
終わっておきましょう、はい、お疲れ様です、
ありがとうございます。